ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リンリンさん、ナッチさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。今日は2度目のお便りを送ります。前回はポッドキャスト第81回、楽の勘違いの採用ありがとうございます。最近台風や北海道の地震などの自然災害が続いていて、私自身は被害を受けていませんが、やはり心配や恐怖が拭えません。よく引き寄せの法則で言う、フォーカスすると現実化するという観点から、いつも万が一に備えている意識でいると本当に被害を受けそうな気がしますし、リンリンさんは災害についてどう考えていますか？またこれは何かのサインなのでしょうか？ある著者の人は神が怒っていると言われていました。リンリンさんの考えをお聞かせください。よろしくお願いします、という内容です。
はい、ありがとうございます。前回81回の楽の勘違い、私何喋ったんですかね後でちょっと聞いてみようかなと思いました。ありがとうございます。そうですね、ね、台風とかこの間のね、北海道の地震とか、ちょっとね、自然災害が続いていますよね。私自身もなんかこれなんかのサインですかみたいな、結構ね、聞かれたんですよね。で、メッセージもいくつかいただいて、なんか、ちょっとその時ブログにも採用しなかったんですけど、今ね、今日の時点で、今日は9月の9日ですね。ちょっとね、この放送もうちょっと後なので、ちょっと時差があるかもしれないんですが、で、実際に私、ブログにも記事にしなかったんですね。なぜかというと、その、実際にね、やっぱ被害に遭われてる方たちがいらっしゃる中で、私が勝手に意味付けするのは、すごいおこがましいと思ったから、まあ、差し控えていたんですけど、その、まあ、何のサインですかっていうのは、ちょっと私もね、それは、意味付けは人それぞれなので、あれなんですけど、ただ、今回、その、お便りに、リンリンさんの考えをということで、あくまでも、私の考えとか、このお便りを読んで感じたこととかを、なんかシェアしたいなと思います。毎回言うんですけど、私の考えが正しいわけじゃないですからね。私が、ま、考えていることとか、感じたことを、お話しするんであれば、私はですね、危険はいつもそばにある。っていうふうに日々思ってるんですよ。これね、意外に思われる方も いるんですけど、まあ、意外に思われた方もいるかもしれないんですけど、実際にね、意外だっていうふうにも言われるんですけど、だって今日交通事故に遭う可能性だってあるわけだし、それこそその、例えば新幹線に乗っていて何かの殺傷事件とかに巻き込まれる可能性だってあれば、例えば飛行機の事故、もっと言うと歩いてて上から何か落ちてくることもあるかもだし、もっと言うと例えば交差点で立っていったら後ろの人がなんかこうよろけた時にこう道路に押されちゃう可能性だってあるし、明日朝起きたら心臓発作が起きることだって可能性としては大いにあるから、 ただほんのちょっとの時間がずれることで起こることは起きますよね、うん、
はい、
だから私はその命の危険は日々あると思っているんですね、
うんうん、
で前にもよくブログに書いてたんですけど、まあ言い換えると私は結構死を常に意識している、
うん、
そう思うとビクビクするというよりは逆にこんななんか数々の奇跡をくぐり抜けて今日も無事に生きているっていうことのこう感謝の気持ちが湧くんですよ。ああ、生かされてるなっていう、
うん。
もちろんその人の感じ方は人それぞれだし、自由だから、これはあくまでも私の考え方なんですけど、だからその会う人にもこれが最後かも、明日死ぬかもっていう意識があるから一緒の時間をこう楽しみたいっていう気持ちが生まれるし、やっぱありがたいなって私は思うんですね。
うん、
だからその災害とかも私は備えます。
うん、
いざという時に、どうするかは、うん、頭でイメージしますね。頭でですよ。そんなに感情は乗っけないですけど、ただあとそのマリンが来てからは余計するようになりましたね。うん、やっぱマリンは私が守んなきゃみたいなこう意識もあるから、そういうこう、もしこういうことが起きたら、マリンをこうしてとか、っていう、あとその備えのもの、非常食とかも買ってますし、だからそういうこう準備をすることで、こう、なんていうのかな、もうこれでいいっていう安心感も得られるじゃないですか、うん、備えをすることで、
うん、
だからその後備えてある備えまでしたらあとはもう起きることが起きるっていうふうに腹もくくれるし、
うん、
あとまあ私の勝手な感覚っていうか思い込みをシェアすると自分がこうピュアなエネルギーでいればこう守られるような感覚をちょっとどっかであるんですね、うん、かといって起きることは起きますよ、
はい、
だからこう安心感を経た後腹をくくった後はもう考えないです、
うん、
で思うんですけどその自然災害って、まあ、地震とかね台風とかってこう一度にたくさんの人に影響を与えるじゃないですか、
うん、
こうもうねニュースももうずっと話題もそういうこうね、こう、大きな被害があったりすると。だから、こう、悲しみも大きく感じますけど、その、目に見える大きな災害じゃなくても、例えば、じゃあ、交通事故で、大切な人を失って悲しんでおられる方も毎日いらっしゃるし、例えば、じゃあ、悲惨な事件に巻き込まれた人の悲しみは、その事件のニュースの扱いがもう薄れても続いてますよね、そういう子。だから、もっと極端なことを言うと、今も世界のどこかで紛争とかも起きてるわけだし、だからなんかね、こう、ちょっと話それるんですけど、なんか、大きな災害が起きたから、なんか突然何かを自粛しなければいけないとかね、哀悼の、なんかこう、何か示すべきだ、この場に示すべきだとか、なんかまあ有名な人とかね、示せない人はおかしいとか愛がないとかいう人とかの考えは私ちょっとあまり理解できなくて、そういう人はなんか普段はこうあんまり災害について考えてないんじゃないのかなって思うんですよ。
うん、
なんか、こう、例えばじゃあ哀悼の意を示せない人がいたとして、じゃあなんかこう、でもその人は悲しいんじゃないかっていうとそうではなくて、普段通りに例えばじゃあブログを発信してても、なんていうの、こう、あえて触れてないだけ、
うん、
なのに、こう、どうしてわかんのかなみたいな。例えばじゃあ SNS にこう、アップしなくても、例えばじゃあ SNS を一つ取っても、こう、なんだろう、いろんなね、こう、その災害に触れてる人もいれば、触れてないこう人もいるし、それをなんか周りがごちゃごちゃ言うのも変だし、なんかこう、SNS にアップしなくてもサポートしてる人はしてるし、それをこう、周りがごちゃごちゃ言うのって、すごい変な話だなと、私は思っていて、で、その大きな災害が起きたからこそ、急にみんなで暗いモードになって自粛しましょうとか、なんかっていうのも、普段からあんまりそういう意識がない人が、こう、なりやすいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、なんか私もたまたま、その地震とか、台風の時になんか開いた時に、なんか、まあ私の知り合いの人がなんか多分楽しい感じで多分そのブログアップしてたらなんか叩かれたんですよ。ねえ。で、まあその、なんていうの、楽しいことをね。アップしてみたいな。 とか、ね、まあ、そうすると、なんかまた別の人、そこのコメント欄が結構揉めていて、ね、なんかまあ私の友人は別にもうなんかノータッチでいたんですけど、そこでまたなんかそのコメント欄でも紛争が起きていて、なんか別にアピールしてる人は、なんかいい人アピール、優しい人アピールをしてんだとか、なんかね、もうね、アピールとかなんとかもうどうでも、そう、なんか、どうでもいいなって私は思ったんですよ。なんかもうしたい、アピールするのが優しいとかさ、なんかこう、したい人はすればいいし、なんか別にしなくても悲しんでるのはみんな悲しんでるし、とかって私は、なんか、あとその、災害が起きたからこそすごい自粛自粛とか、誰が、ねえ、こう、哀悼の意を述べた、あの人は述べてないとかって、なんか、そういうくだらないなって私は思ったんですね。それで、この、お便りに書いてある、ある著者の方は神が怒っていると言われていましたと。まあ、その人の意味付けなんでしょうけど、なんかね、まあ、私は神が怒ってるからこんなことになってるんじゃないと思ってるんですね。だってそんな話をして何になるんだろうっていうね、誰の心が救われるのかなっていう、なんかそんなストーリーは私はいらないと思ってるし、私はそんなこと語りたくない。なんかその神が怒ってるんだとかっていうんだったら代わりに祈りたいなって私は思うんですよね。で、その上で、私が感じてることっていうのは、なんかまあ言われてますよね。まあいろんな人が。今やっぱり大きな時代の転換期にあるんだなっていうのは感じるんですよ。なんかやっぱりこう大きなレベルでの変化が嫌おなしに求められてる。その個人だけじゃなくて組織とか企業に対しても。まあスポーツ界を見たらわかりやすいね。相撲、アメフトもレスリングもボクシングも体操も。なんかこう闇が明るみに出るみたいな。なんかっていうことを通しての変化がすごい今出てるなっていうふうに思っていて、だからこうこういう時だからこそ、なんかこうまあ人それぞれ幸せの価値観とか生き方とか働き方とか、その人とか組織のあるべき姿みたいなものも、なんかこう時代とともに変わっていってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからこう今目の前にある災害とか変化に惑わされず、まあ、起きていることを必要以上に意味付けしたり、必要以上に解釈して心を痛めたり しないで、また変に怯えすぎずに、なんか起きること一つ一つ向き合って、なんかこう真摯に対応できることはして、もう祈ることが大事な気が私はするんですね。で、あとその、まあ、今までの日本の価値観って、みんなと同じがいいとかさ、決まった形の幸せを求める傾向があったと思うんですけど、もう一人一人が違って当たり前だし、なんだろうな、まあ会社の組織とか構造の変化も出てきてるし、あとまあ AI とかもね、だからそれぞれがこれからは、こう、心から楽しめることじゃないと、なんかいろいろ成り立たなくなっていくんじゃないかなと。私は思っていて、だからそれこそ嫌なことを我慢したり、心を殺していくんじゃなくて、新しい価値を生み出していくのがいいんじゃないかなって思って、だからこういうこう時にこそ、今一度自分の生き方とか、自分がこう好きなこと、やりたいことを見つめ直していく時なんじゃないかなっていうふうに感じてます。
はい、
だから、何のサインかっていうと、まあもう一度自分に向き合うとか、これを何の意味付けとかをなんかくだらない、なんか神様が怒ってるとかどうでもいいなっていう、あとなんか誰があれだから優しいとかさ、なんかさ、こう自粛すべきとかさ、なんかこう、ちょっとあまり目の前のことを振り回されすぎ、かといって私は全部備えはします。一応イメージも、イメージって頭の中でイメージもするし、やっぱそれは、なんていうのかな。もしもの時があったらマリンをどうしてとか、やっぱり食べ物とかマリンの食べ物もやっぱり備えはするし、っていうなんかできることはしといた方が、なんか、で、やっぱり常にね、何が起きるかわかんない。っていう意味で死を意識するっていう意識は私はなんかすごい大事。そうすることによってよりなんか今を大切に生きれるんじゃないかなっていうふうに思っています。以上でございます。
はい。ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。